どうぞ皆様ご起立ください。これも繰り返しの曲になりますので、どうぞ初めての方も一緒に乗ってですね、歌っていただけたらと思います。
キリストの名を歌で賛美せよ。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。十字架をあげよ、裁きの答え、恵みと光、愛が注がれる。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。主と呼ばれ、命の神に永遠に生きる。主と共に生きる、すべての救い、神を賛美せよ。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。
皆さんおはようございます。改めて今日作り上げてくださった、ティーンミニストの皆さんに感謝したいと思います。ありがとうございます。今日人生多分初めて息子に山崎牧師と呼ばれたので、これから家でそういうふうに呼ぶように、おそらく本人も私も、彼も多分戸惑ってましたね、なんて呼んでいいのかって。はい、私も若干私のことみんなの前で何を呼ぶかちょっと緊張してましたけど、あえてこの場で公開しません、それを公開してしまうと、私の話を聞けなくなってしまいますので、はい、じゃあジョー君、これから山崎牧師でありがとうございます。ティーンミニストリー、特に今年、新しい体制になる中で、実は今日だけじゃなくてユース礼拝、ティーンミニストリーも結構みんな頑張って、作り上げてくださって、とても感謝しています。はい、実は、2週間前ですね、ミニストリースタッフは、バリに来まして、多分3年ぶりの、Cリージョン全体の、スタッフリトリートがありました。200人以上、Cリージョンの各教会から、フルタイムスタッフ、またはアドミニストレーダー、ホープで勤める方、またはノンフルタイムで、勤めている方々が多く集まりまして、ヨシュアの、ヨシュア記をテーマにして、私たちが集まることができまして、はい、これが集合写真であります。すごいですね。はい、これで、皆さん分かると思うんですけど、本当にたくさんの方々が、いろんな国々で神様に仕えて、 今回すごく、嬉しかったのは、とても若いリーダー、まあ、私からすると若い、30代20代の、リーダーも多く、参加していて、今回は、まあ、もちろん、まあ、今回は改めて、次の世代というテーマも、多くありました。まあ、いつもの常連のベテランメンバーだけではなくて、結構多くの若手も、レッスンを教えることができました。初日の夜、私と、そして竹本牧師が、初めて、ということで、竹本牧師のチリジョン、イングリッシュ説教のデビューでありました。はい、素晴らしかったです。はい、ありがとうございました。まあ、彼の15年間のミニストリーの歩み、動機、革新、経験から、話してくださり、とても、まあ、皆さんが感動しまして、素晴らしかったと思います。とても、誇りに、思っています。はい、じゃあ続けて、まあ、今日もネヘミヤからのシェアがありましたけど、皆さんネヘミヤいかがですか？はい、さまざまだと思います。二通りの反応がありまして、いやネヘミヤは素晴らしい、本当にいろいろ学ぶっていう、レスポンスもあれば、いやちょっとネヘミヤが難しくて混乱してちょっとわけわかんないっていうこともあったんですけど、スタッフで話し合って、まあ、とりあえず一通り、1月ネヘミヤ学んだんですけど、もう少し、ネヘミヤにとどまっていきたいということで、もしかすると皆さんもこういったシリーズをもうちょっと時間が欲しいということで、今月もネヘミヤから、できれば少し、まあ、実践的なプラクティカルな形で、学べたらいいかなと思っています。はい、でこれは今日の、まあ、あのテーマの聖句ですけど、敵を恐れるな、偉大にして恐るべき主の皆を唱えて、兄弟のため、息子のため、娘のため、そして妻のため、家のために戦えということです。今日はですね、偉大にして恐るべき主というテーマで話していきたいと思います。まあ、私もインドネシアに行ってたくさん、励まされて、たくさんインスパイアされて、すごく心が刺されたことがたくさんあります。私は毎回、感じることは何かっていうと、同じ神様なんだけど何か違うなといつも思うことがあります。で今回も改めてやっぱり見せられたのは、やっぱり自分は非常に問題フォーカスになりやすい。問題に心が取られてしまって、喜びが奪われて、そして信仰を失いがちだということを感じました。まあ、いつもシーリー・ジョズのいろんな奇跡とかいろんなグッドニュースで、まあ、すごく圧倒される一方なんですけど、まあ、中の話を聞いてくると、どの教会にも誰の人生にも難しい状況がたくさんあるんですよね。でそこでハッとさせられたことは、難しい状況にあった時の自分の反応の傾向で、みんなの反応の傾向はすごく違うなと思って、本当に自分は問題フォーカスになりやすい。なので今日はですね、問題フォーカスじゃなくてやっぱり神様をフォーカスする、まあ、そういうことで話していきたいと思います。皆さんこういう経験ないですか？何かまあ一生懸命やってるわけですね。最初いい心なんですよ。ちゃんと神様も見えてるし、でもなんかある問題が来るわけで、その問題に対処しようとして、そこにさらに問題を起こす。でそれがだんだんだんだん悪循環になって、気がついてみれば問題をさらに悪化していて、そして心の状態は全く神様を見えてなくて問題に支配されている。ちょっと共感できますか？はい、これ何かご存知です。これマッシュポテトです。マッシュポテトです。このマッシュポテトが本当にもうくだらないんですけど、私の弱い心を今の問題のドツボにはめました。いろんな方々が、僕が料理が上手だっていう噂を聞いたことありますけど、マッシュポテトはできないです。なので私が家に招待して私が作ったマッシュポテトだと食べない方がいいと思います。去年の年末、クリスマス礼拝が終わって家で、クリスマス礼拝、クリスマスディナーをやるってことで、まあ、実は、まあ、長年ずっと関係を作っていて、まあ、いつか、ね、クリスチャンになってほしいと思ってる、まあ、家族を呼びました。その家族は、まあ、教会に来てくれたこともあるし、聖書からも GP もいろんな話をして、まあ、今回もまた何かインパクトを与え、まあ、そういう神様のフォーカスを持った心で始まりました。でちょうど、昼はクリスマス礼拝やって、もう本当に、まあ、多分霊に満たされた状態で、私はうちの家内はターキーを焼いて大変でした。 私はマッシュポテトを作るっていうすっごくシンプルな役割をいただきました。これが私にとっては悪夢の始まりでした。作ったことないので、ね、こうやって洗って剥いて、そしてもう最初からスタートがダメでした。ちゃんとジャガイモを煮なきゃいけないんですけど、私はそのままチンしちゃいました。チンしちゃいました。はい、みんなに笑われてます。でチンしたね、もう10分ぐらいチンしたらもう十分、このぐらいチンしたら大丈夫だろうと思って潰そうと思うんですけど潰れないんですよね。ありますね。で、まあ、自分はちょっと握力に自信があるからぐーってね、力ずくでどんどんやります。ちゃんと煮れてないわけですよね。なので潰れないわけですね。でうちの妻が入ってきて、マッシュポテトは、あ、いやいや、今潰してるところだって、なかなか潰れないんだよって言って、でこのなんてガーっていう機械をくれました。でだんだん潰れないから、じゃあもう機械に頼ろうと思って、グーッとね、みんな笑ってます。わかります、何が起きたか。次に起きたのは、僕はあの機械壊しちゃいました。でもどんどんどんどんどんどんね。でやっぱりこれね、本当に自分は偽善者だと思うんだけど、一度も祈ってないんですよね。祈ってない。神様本当に助けてください。祈ってないです。もう自分の力でマッシュポテトをもう問題から問題で力ずくでやると思います。 OK、 もうダメだ、機械も壊しちゃった、これやってもしょうがない、鍋に入れて牛乳に入れてグツグツ煮ようとした、全然無理です。やっぱりジャガイモで、今度はジャガイモがもったいないっていう気持ちにとらわれてしまって、最後によし分かった、ね、ポテトキャスロを作ろうと。僕はそんなの作ったことないです。本当に愚かです。ハムを切って、ベーコン切って、その中に入れて、今度はオーブンに入れました。そのチンですね。でオーブンモードにして、じゃあ20分ぐらい焼いたら、まあなんとかこれを救えだろうと思った。ふんってつけて、でパッと覗いたら、あれおかしいなっつって、チーズを入れた覚えがないんだけど何か溶けてるぞと思いました。わかりますね。その電子レンジって、あのシリコンのお皿が置いてあるんですね。でオーブンモードにするときにはあれ出さなきゃいけないですね。でシリコンの皿を出さなくて、そのままオーブンモードにしたから、シリコンの皿を私は滅ぼしてしまい、おそらく、うちの家族の誰かやったばかりで買った新しいものであり、ましては毒ガスが出れる状態で全然祈らなかった。神の前でへりくだらなかった。そしてうちの家内が来て、ハニーこれだよって言うわけ。実は非常にシンプルな解決があったんですよ。これ本当に目の前に出てたんです。目の前にインスタントのマッシュポテトミックスがあったんですよ。どれほど簡単かっていうと、水だけ入れてガーってやればできるんですよ。1分くらいでこれやって、そして食べたらね、結構美味しかったんですよ。はい、最初はいい心だった。神様のため、神様伝えよう。でも問題から問題、もう実はもう、まあ幸い、なんかイライラしなかったし、爆発しなかったし、でももうこの問題のドツボにはまって、全然神様が見えてないんですよ。で多分そのままやってたら、もう電子レンジのお皿と、もう多分もう家を滅ぼしてたかもしれない。もっともっと簡単に早く諦めればよかったかなと思います。今週この、スコット・ペックさんの、私の大好きな愛と心理療法という本出会いました。ここから始まります。本を開けるといけないことです。人生は困難なものである。一旦この真実を理解して本当に受け入れるならば、人生はもはや困難なものではなくなる。しかし問題に直面し解決する、あ、ちょっと漢字間違えました、全過程にこそ人生の意味がある。なんかちょっとそこでなんかひらめきました。人生に問題があるのは当たり前です。人生に困難であることは当たり前です。私たち信仰者だからといって、神様がいるからといって問題がなくなるわけではないです。そしてこの問題に直面して解決するこの過程にこそ人生の意味がある。そこにハッとさせられました。そこで思わされたことは、自分は問題に直面するとき、問題を解決するときに、私たちが信じている神様への信仰が そこに働いているかどうかということをハッとさせられました。そこで見えたことは、多くの場合私たちは問題に直面しているときに自分の信仰がそこに全く当てはまってないわけです。問題に心が奪われいっぱいいっぱいになって、実は神様を見えなくなっていることが多くあるのではないかなと思います。なので早速今日最初のポイントは、問題ではなく神様にフォーカスする、そういうポイントから話していきたいと思います。じゃあネヘミヤの2章をまた開いていただきたいと思います。もう一つネヘミヤを学びながらちょっと気づいたことがあって、ちょっといろんな方々がネヘミヤをちょっとごちゃにする、エレミヤと違います。エレミヤ違う書で違う人なので、エレミヤとネヘミヤを混乱しないように気をつけていきたいの、ネヘミヤです。はい、ネヘミヤの2章17節から18節を読みましょう。やがて私は彼らに言った。ご覧の通り、私たちは不幸の中で喘いでいる。エルサレム荒廃し、城門は焼け落ちたままだ。エルサレム城壁を立て直そうではないか。そうすればもう恥ずかしいことはない。神の御手が恵み深く私を守り、王が私に言ってくれた言葉を彼らに告げると、彼らは早速建築に取り掛かろうと応じ、この良い企てに奮い立った。実はこの言葉を語る前にネヘミヤは問題だらけのエルサレムの城壁を見ました。実は普通この問題に直面すると圧倒されるはずです。で、これを見ている通りに、彼は決して問題に対して回避しているわけじゃないです。こういう問題があります、ね、城壁が、ね、もうボロボロだ、城門は焼け落ちたままだ、これはちゃんと直面しています。しかしこれを読んでいくと分かるんですけど、ネヘミヤの心は問題ばっかりではなくて、問題を見ながらきちんと神様に向いています。問題があるけど、その中で神様の手が恵み深く私と共にある。実はこのような形で城壁の再建に取り組むこと自体、神様の奇跡がなければないと言ってるわけです。ネヘミヤの話を聞いた人々は落ち込むんじゃなくて、重くなるんじゃなくて、実は彼らは、ね、彼らはやる気になって心が奮い立たされられたわけです。ああダメだ、ああ大変じゃなくて、やりましょう、できましょう、神様ならできるというインスピレーションを与えることができました。で、ここで一つ気をつけていきたいことは、問題フォーカスじゃない、神様フォーカスって話したときに、多くの場合私たちはただ回避型に行きます。問題がなかったかのように振る舞います。で、これはあくまでもただ楽観主義であります。本当の信仰者は楽観主義とは違います。問題がないかのように振る舞ってもなくなるわけではないです。本当の神様にフォーカスした信仰者は問題を見てるけど問題に支配されない、問題よりも神様の偉大さにフォーカスすることができます。そしてそこから彼は、ね、天にいます神ご自ら私たちにこの工事を成功させてくださる。彼は確信を持ちました。実はこのエレミヤ2章で、すでにエレミヤ1章2章の最初の大きな奇跡をネヘミヤは感じています。もともと彼は、まあ、ペルシャの首都のスサにいたわけです。王の権威官だった。実際に王様の心が神様に動かされて、そして彼がエルサレムに行く許可をもらった事態は奇跡でした。つまりその目の前にある問題に取り組むことできる事態は実は奇跡のおかげなんです。で、そこで私が思ったのは、私が今目の前に抱えている多くの問題、悩んでること、まあ、なんかそれにとらわれてしまって、実は今この問題に悩んでること自体が奇跡だっていうことを最近思い出すことができました。まあ、私は毎回、シンガポールとかインドネシアに行くと、まあ、今だったらもう15、6年前になりますが、2003年、2004年、教会が最も大変だったとき、自分の信仰が最も弱かったとき、あのとき自分がどうだったか、教会はどうだったかっていうことを考えます。 まあ、最近ああなかなか自分の周りに問題があるな、教会が思うように成長しないなと悩んでます。でもあの時を振り返ると、このような悩みできるのはすごく贅沢な悩みだと思います。あの時は本当に教会は大丈夫なのか、生き残るのか、自分は生き残るのかっていうレベルにありました。今十数年経ってやっぱもっと成長したい、もっと人が救われる教会にしたいっていうことを悩んでること自体は神様の奇跡だなと思います。おそらく皆さんも自分の学び会の再建に多分苦しんでると思います。再建しようと思った時にいろんな問題が見えてくるんじゃないかなと思います。でもそこで考えていただきたいのは、今学び会の再建で苦しんでる中に奇跡があるんじゃないでしょうか。なかなか変わらない兄弟姉妹たち、今問題抱えている兄弟姉妹たち、皆さん覚えてますか？その兄弟姉妹が弟子になる前、まあ、先ほど私は、まゆちゃんの聖餐式を聞きながら、それを考えました。私もまゆちゃんの聖書の勉強に関わらせていただきました。まあ、まだまだ小さかった時のことをよく覚えています。まあ、何回かだったんですけど、まゆちゃんが暴れるからお父さんお母さんが悩んでる話も聞いたことあります。まあ、いろいろあったと思います。でも、ああこのまゆちゃんが変わってきたこと、救われたこと、これだけは素晴らしい奇跡だなと思います。いろんな保護者は自分の子供のことで悩んでいます。なかなか言うこと聞かない、なかなか信仰は植え付けない、まあ、これはこれで難しい問題だと思います。でもそれ以前に、ね、子供自体が与えられたこと、皆さんが救われたこと、皆さんがこの教会で結婚できたこと、もうその様々な奇跡がある中で今の家族の悩みがあるんじゃないかなと思います。なので私たちは神様がどのように働いてくださったかということを思い出していきたいと思います。ネヘミヤの4章4節を読みたいと思います。でこれはネヘミヤではなくて、実は民の言葉です。4章の4節、しかしユダヤもこういうのだ、木工を担ぐ力は弱り、土くれの山はまだ大きい、城壁の再起など私たちにはできません。6節、彼らの近くに住むユダヤの人々がやってきて、柔道も私たちに、あなたたちが戻るとあらゆるところから私たちは攻められますと言った。この人々はネヘミヤと同じ状況を見ています。実はネヘミヤこの問題を分かってないわけではないです。しかしこの民の叫び声なんか、まあ、正直でいいんですね。正直です。で問題に直視する中でやっぱり神様が出てこないんですよ。神様がどうしてくれるか、神様がどういう方かっていう言葉が一切出てこなくて問題で終わってしまいます。おそらくこの人々はただただ問題フォーカスで終わってしまいます。それに対してネヘミヤ4章半節、同じことを見ている中でネヘミヤの反応は敵を恐れるの。問題が山積みの上に4章で彼らは迫害に遭っています。敵を恐れるな、そして何、偉大にして恐るべき主の皆を唱えて、兄弟のため、息子のため、娘のため、妻のため、家のために戦い、僕の英語の聖書だと Remember the Lord、ね、偉大な主を思い出しなさい、主を思い出して覚えて恐れてはいけないと話しています。人々の問題フォーカスとネヘミヤの神様フォーカスの違いが見えますか？おそらく私たちは問題フォーカスになっていると私たちの口から出てくる言葉が問題ばっかりになるのではないかなと思います。神様抜きで、神様の素晴らしさがなく問題についてばっかり話すと、実は周りの人々は励まされないです。インスパイアされないです。やる気にならないです。先ほどの私のマッシュポテトの同じように、問題がさらに問題を生み、どんどんどんどん雪だるまのように拡大していくような状態を作っていってしまいます。おそらく学び会の中でも、もしかすると家庭の中でも、皆さんをインスパイアしたい、もっと信仰を持つように話したい、でも人がなかなか変わらない、子供がなかなか変わらない、 で、そこで私たちはそこの問題フォーカスになってしまうと。結果的に本来は信仰を与えたいにもかかわらず、結果的に逆のことをやってしまいます。だからダメ、だからできない、なんでこれっていうことで、ますます人々が不信仰になってしまい、問題フォーカスになってしまうことを作ってしまいます。私たちは問題ではなくて神様にフォーカスしていきましょう。そして実はこの問題が大きければ大きいこそ、神様の奇跡的な技が行える素晴らしいチャンスです。まず、ね、皆さんにこの神様フォーカスと聞いるために、今ちょっと心を沈めて自分のノート書いてる人は書いてください。偉大にして恐るべき主、皆さんにとって自分が感動する神様の素晴らしさを考えていきたいと思います。どういう神様が大好きですか？なんで神様が大好きですか？神様の優しさですか？柔和さですか？神様の力強さですか？神様の忍耐力、神様の天地創造した偉大さ、クリエイティビティ、それが素晴らしいですか？皆さんにとって神様はどういう方ですか？どんな問題に私たちが直面する中でも、私たちはまず信仰者として神様はどういう方であるか、彼の偉大な素晴らしい特徴、そこにまず心を向けて、そしてそれに対して感動することが大切かなと思います。それを忘れてしまっては私たちは問題フォーカスになってしまいます。もう一つは、神の御手が私たちの中でどのように深く守ってくださったでしょうか。ネヘミヤの中では生きた神様の技がありました。あの時怖かった、大変だった。で、私はずっと4ヶ月祈り、その場でも祈り、神様がペルシャの王様の心を変えてくださいました。私を派遣してくださいました。軍も備えてくださいました。神様がこんな素晴らしい技を成し遂げてくださったから、城壁は大変だけどこんなの再建するのは神様にはできるでしょう。まあそういうふうに語りました。もう一つ、皆さんも深く思い出していただきたいと思います。皆さんが感動する神様の奇跡的な技を思い出してください。おそらく皆様にとっては一番の感動の奇跡は自分の救いのはずです。皆さんおそらくこう思ったはずです。いや、自分が救われたのは奇跡だと、自分こそ救われることないはずだと思った人は、まあみんなじゃないけど、そういう人は少なくないと思います。自分が救われるんだったら、または自分が変わるんだったら、誰だって変われると思わなかったでしょうか。私はバプテスマを受けたとそう思いました。いや、自分こそ救われるべしじゃない人だった。だから結構その時純粋だったから、人に述べ伝えた時に人がいい反応してくれない時にびっくりしたんですよね。僕みたいな、ね、この本当に悪い心の人が救われたら、みんなが簡単に救われるはずだと思ってしまいました。皆さんの家族の救い、友人の救い、実はここにいる一人一人救われた弟子の中、皆さんの人生は神様の偉大な技を示しています。それを思い出していきましょう。実はたくさんの叶えられた祈りがあります。病気が治ったこと、弱さが強さになったこと、不可能なことが可能になった、たくさんのさまざまな叶えられた祈りがあります。なので皆さんでまずそこを思い出してください。そして今週、意識的に問題があったときに神様の素晴らしさを考えましょう。やばいと思ったら聖書を開いて、詩編でも開いて、神様の素晴らしさを思い出してください。その場で神様を賛美してください。なんか、あ、問題にとらわれると思ったら、その問題に、まあ問題に関わるものでも関わらないものでも、神様がどのような奇跡を起こしたかということを思い出しましょう。問題フォーカスじゃなくて神様フォーカスにしましょう。2番目のポイントは、常に祈る。ネヘミヤの2章を読みましょう。 4節。すると王は何を望んでいるのかと言った。私は天にいます。神に祈って王に答えた。もしもしもべがお心にかない王にお差し使いがなければ、私をユダに先祖の墓なる町にお使わしください。町を再建したいのでございます。ネヘミヤは王様に話しながら祈りました。でそこでちょっと考えていきたい。書いてないからわからないんですけど、ネヘミヤはどのようにまたは何を祈ったかということを考えていきたいなと思います。実は私たちは、ね、まあ、朝なんかお祈りの時間いいんですよ。30分祈る、1時間祈る、ゆっくり、ね、祈る、それはいいんですけど、生きた神様と歩んでる人はどんな時でも常に神様に祈るべきなのではないかなと思います。まあ冗談半分で言いましたけど、マッシュポテトに困らされてる私、ね、やっぱり30年の弟子だと言いたいのは、なんで祈ってないんだ。これってすごくね、矛盾なんですよね。まあマッシュポテトは別にどうでもいいと思うんですけど、普段の人生の中で意外と私たちはその場で祈ってないと思います。じゃあネヘミヤはどういうふうにお祈りしました。あ、王様、ちょっとお待ちください。ちょっと待ちください。ちょっとまだ会話があるんですけど、ちょっと祈らなきゃいけないから、ちょっと20分外に行きますから、ちょっとこのまま待ってください。やりましたか。そうじゃないですよね。またはちょっと会話を止めて、ちょっと王様静かにしてください。今からちょっと祈る。天の神様、この頑なな王の心を変えてください。アーメン。それもやってないと思うんですよね。彼は話しながら、おそらく心の中で祈っていると思います。神様怖いです。神様緊張してます。でも4ヶ月祈り続けて、今話すことが御心だと信じてます。神様どうか私にちょうどいい言葉をください。神様どうか私に勇気をください。そしてもう一つ大事なのは、神様どうかこの王様の心を柔らかくしてください。彼は神様を信じてないと思います。聖書も読んでないです。異邦人の方です。でも神様はこんな王様にも心を動かすことができると信じてます。まあこれは定かではないんですけど、もしかすると実は100年近く前に神様が同じペルシャの王の心を変えた場面を思い出したのかもしれないです。まあ今日はちょっとあんまり読まないんですけど、時間がある方は、本当にネヘミヤを知りたい人はエズラも学んでもらいたいと思います。で、エズラの一番初めはネヘミヤの時代から100年前なんですね。で、エズラの一章はどういうふうに書いてあるかっていうと、そのエズラの前ですね、エズラの前、ネヘミヤの前、一番最初の時代の王様はキュロス王という方です。そして彼らがまだ捕囚にいるときに、神様がこのキュロス王の心の中で働いて、実はこのキュロスという王様の心が神様に動かされて、彼らが最初の人々が戻って神殿を建て直すように命令したんですよ。そしてこのキロス王がそのお金も与えたし、まあ、神殿から盗まれた金とか銀とかそういう、まあ、宝物も全部返してくれる。これはすごい奇跡なんです。もしかするとネヘミヤがお祈りしながら、神様100年前にも同じようにペルシャの王の心を変えてくださった。あなたは同じ神です、違う王様ですけど同じような奇跡を与えてくださいと祈ったかもしれないです。そして神様は彼の祈りを叶えてくださいました。ではちょっとその先読みましょう。4章の1節から3節。サンバラトとトビア、それにアラブ人、アモン人、アシドトの市民はエルサレム城壁の再建が進み、破損の修復が始まったと聞いて大いに怒った。彼らは皆で共謀してエルサレムに攻め上り、困難に陥れようとした。私たちは私たちの神により、昼や夜彼らに対し、彼らから身を守るために警戒した。ありがとうございます。せっかくみんながやる気になって頑張るのに、なんでこんな問題が起こるんだ。皆さん今年に入ってそういうことを感じてないでしょうか。せっかく2018年になっていろんな決心した、 いろいろ変わろうとした。頑張ろうとした。今回の学び会を再建しようとした。一生懸命やってるところでなんかポーンってなんか、ね、信仰が奪われることが起きないでしょうか。実は彼らはものすごい反対にあって、落ち込む誘惑があったときに、真っ先に彼らは祈りました。で、まず祈ってから、どのように迫害者から守るかという作戦を考えました。そこで皆さんに考えていきたいと思います。皆さんは何か問題を見せられたとき、何かよろしくない出来事が起きたときに、皆さんの反射神経的な反応は何ですか？実は多くの場合、私たちは祈らないでやってしまいます。もしかしたら家の中でも、兄弟姉妹の中でも、何か会話していて、何か嫌な気持ちがある。まあ、我々の教会の用語だと、トリガーされる。うわーってなるわけ。実は、トリガーされた瞬間に、心の中で神様に祈ったら、全然違う結果になるんじゃないでしょうか。子供に言われたことにトリガーされた。で、その場で祈ったら、天に偉大なる神様、今私は心からムカついています。この子供に対して、もう本当に怒りたい気持ちでいっぱいです。しかし、あなたは偉大な神様であり、私はちっぽけな罪人です。助けてください。どうか、私は怒りをコントロールするのがすごく難しいです。助けてください。どうかぶち切れないように、ひどい言葉を発さないように、イエス名によってアーメンと一言祈ったら、そのトリガーされたことに対してのキャッチボールが全然違うかもしれないです。話してくれてありがとう。祈ってるから、ね、お父さんも言い方悪くてごめんなさい。何か傷つけばできない。で、そうなると、そのトリガーされたっていう問題が、実は最高の親子関係でコネクトするチャンスなのかもしれない。ああ、お父さん謝ってくれてありがとう。そこで、以前だったら喧嘩のね、この渦巻きになるところが、実は即解決、心の一致、神様の奇跡を見ることができます。でも祈らないで、おそらく行動してしまうと、ね、トリガーされることに対して暴言を吐いてしまいます。そこでエスカレートして暴言の交換で、まあ、さっきのマッシュポテトじゃないんですけど、問題が問題を雪だるまのように大きくしてしまう。ね、なので一つ、ね、皆さんちょっとやってみてもらいたいと思いますね。ちょっとでもいいから、短くてもいいから祈ってください。あーと思ったら祈ってください。ピリピリピリって LINE が入って、あーで祈ってください。祈ってください。誰かに文句言う前に、あーって ね携帯を投げる前に祈ってください。神様助けてください。そしてじっくり神様を考えて祈って、で祈ってから何か行動を考えていきたいなと思います。ネヘミヤの5章の19節、短いネヘミヤのお祈りがここに、記載されています。神は私がこの民に尽くしたすべてのことを心よく心に留めてください。ちょっと時間がないから全部読みませんけど、この5章はネヘミヤにとってはすごく心の葛藤があります。一生懸命城壁を再建してます。すごくハードワークです。せっかくみんながまとまった。で、そこにフォーカスしているところ、思わぬ実は民の中の罪、不正というものにネヘミヤの心が、まあ、実は、まあ、ざわめきます。おそらく彼は驚いた。五章に書いたのは彼は怒った。ものすごくがっかりします。せっかく神様のために働いているのに、なんでこんなひどい扱いをするんだ、なんでこんな罪があるんだ、なんで変わらないんだっていうような、おそらく失望感、がっかり、まあ、そういうような気持ちがあったのかなと思います。もしかするとそういう中で彼の誘惑としてすごくやる気をなくす。なんで人が変わってくれないんだ。なんで人が自分を失望させるんだ。自分のやってることが虚しいんじゃないかというような誘惑があったと思います。で、その中でやっぱりネヘミヤは常に祈る人です。人に愚痴を言うんじゃなくて、彼は神様に愚痴を言います。神様どうぞこの状況の中で、ね、私のことを快、ね、く止めてください。もう一つこれを心がけてください。 何か辛いことがあったら、おそらく誰かに相談してください。愚痴を言ってください。でもその前に、まず最初に神様に愚痴を言ってみてください。でこれもすごく大切だと思います。私たちは祈らないで愚痴を言ってしまうと、実は相談した人にその問題フォーカスと不信仰を移してしまうかもしれないです。まず神様に自分の心を打ち明ける。なぜかというと、最終的に自分のことを分かってくださるのは神様しかいないと思います。多くの場合、祈らないで人に愚痴るとこういうがっかりを感じることがあります。人に相談したんだけど、あんまり共感してくれなかった、あんまり分かってくれなかった、自分がこんな大変な思いをしているのに誰も分かってくれないっていうふうな形で、私たちは愚痴を言ってしまいます。でもよくよく考えたら、あなたの気持ちを分かるのは誰もいないはずです。でも神様には絶対に皆さんの気持ちを分かることができます。ぜひ神様にフォーカスして信仰を持っていきましょう。ちょっといくか問題フォーカス、ソリューションフォーカスのことを考えていきたいと思いますけど、まずユニットバス知ってます？ユニットバス、はい、ユニットバスが日本にいつ紹介されたか分かりますか？1964年です。前回のオリンピック、実は、この時に大の問題がありました。オリンピックまでにこのニューオータニホテルっていうのを建設しなきゃいけなかったんですけど、どう考えても間に合わないんですよ。一つの部屋を建設するあたりにこれだけの時間をかかると、逆算したときに絶対に間に合わないんですよ。絶望的な問題にあったときに彼らが考えた解決はユニットバスです。外で、ね、そのお風呂場トイレを組み立ててはめるだけみたいな、ポンポンポンポンポンってはめて、なんとかホテルが完成したそうだと思います。問題があります。でも、まあ、彼は祈ったわけじゃないと思うんですけど、問題に飲まれるんじゃなくて何か解決を見つけました。おそらくこれは結果的に、まあ、画期的なものになりました。皆さんも学び会の再建と考えています。ぜひ皆さん最後に考えてもらいたいことは、祈ってください。新しいことを考えてください。これがさっき大地さんが話した二刀流学び会です。年末、私の学びは結構祈って、何か違うことやりたい、何か変わる変化がしそう、新しい学び会を作りたいということで祈った結果、なぜかこのメンバーになりました。なぜか分かりません。一番若いのが19歳、まあ、一番年上は50代に入っています。はい、どういう一致があるのか全然分かりません。そして新しい試みで二刀流って言ってます。つまりティーンをやりながら、まあ、シングルの救いもやる。どうやってるかさっぱり分かりません。実は私たちは何やってるかさっぱり分からなくて、そのおかげで大地が不眠症になってしまったっていういろんな問題があります。問題だらけです。実は学び会 の名前が先週やっと決まりました。1ヶ月決まらなかったんです。でずっと、まあ、僕と大地がアンダーアーマー来てるから、じゃあアンダーアーマー学び会やろうと思いました。でもアンダーアーマー好きじゃないメンバーがいるので、そのわけにいかない。でこれも一つ問題があって、秋夫君があいいなと思って、じゃあ自分もアンダーアーマー買おうと思いました。彼は喜んでアンダーアーマーのスウェット買いました。うわアンダーアーマーのかっこいいやつ。でも一つ、彼はちゃんと英語を読んでなかったので、アンダーアーマーいいんですけど、私が最も、まあ、ヤンキースファンとして大嫌いなボストンレッグソックスのアンダーアーマー買ってしまいました。真剣に秋夫君が悩んでしまって、僕に言えなくて、うち の娘にちょっと相談しました。ボストンレッグソックス買っちゃった、やばいかな、たけしさん怒るかなって言って、で妻娘が笑いながら相談して、ちょっと意地悪、うーんもしかしてとかね学びが決めるときに、ちょっとその、まあ、秋夫と大地君リードしてるんですけど、まあ、本当に情熱があってやる気があるんですけど、一つ弱さがあって、英語のスペルなんですよね。でこういう学び会の候補がありますって言って紹介してくれて、 LINE に送ったんですけど、全部スペルが間違ってたんですよ。でそこで私と英語ネイティブのケイチロさんが、え何言ってるか分かんないって言って直します。それどうでもいいんですけど、まあ一つ心がけてることは、うまくできるかどうか分かんない、でも新しいことやってみよう。一つ二刀流でみんなが同じ行動できないので、まずね、ティーンの方にフォーカスしてる人がいれば、他のメンバーがそのために祈ってくれます。昨日はそのシングルフォーカス組が朝から出かけています。そこに関わってないティーンワーカー組がそのために祈ります。その情報交換をして、みんなのために祈ろう、新しいことをやってみよう、そういう心がけを、私たちはしています。私たちの神様は偉大です。 どの問題を抱えても、何が難しいと思っても、神様はその問題を必ず解決する力があります。なので私たちもぜひ問題じゃなくて神様フォーカスにしましょう。皆さんが抱えている問題は神様の栄光を表す最高のチャンスです。神様にフォーカスして常に祈りましょう。今週もう一度いかに私たちの神様が偉大であるか、恐るべきだ、もう一度思い出しましょう。そしてネヘミヤと同じように皆さんが抱えている問題に対して偉大な恐るべき神が奇跡的に働くことを皆様で期待していきます。